All right. じゃあ今日はヨハネ11章。So we're looking at John 11.、I'm going to begin in Japanese and then I'll go to English. まず、日本語から始めます。そして英語に訳します。はい。そしてヨハネ11章を、始めよう。じゃあ、言うと、ヨハネ11章を、じゃあ半分ぐらいは読みませんか。
わかりました。
まず今日は、主に最初の方だけですから、まあ、これは前半ですから、じゃあ44節まで読みましょう。
はい。
ので、全部で。ので、まあ、22まで読んでください。そして、じゃあ、幼いさん、23から44までお願いできますか？お願いします。じゃあ、22節までお願いします。はい、ありがとうございます。はい。
さて、ある人が病気にかかっていた。ラザロといって、マリアとその姉妹マルタとの村の出で、ベタニアの人であった。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主をご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気です。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。そのようなわけで、イエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお2日とどまられた。その後、イエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。弟子たちはイエスに言った。先生、たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしたのに、またそこにおいでになるのですか？イエスは答えられた。昼間は12時間あるでしょう。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。光がその人のうちにないからです。イエスはこのように話され、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラザロは眠っています。しかし私は彼を眠りから覚ましに行くのです。そこで弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているのなら彼は助かるでしょう。しかしイエスはラザロの死のことを言われたのである。だが彼らは眠った状態のことを言われたものと思った。そこでイエスはその時はっきりと彼らに言われた。ラザロは死んだのです。私はあなた方のためにすなわちあなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ彼のところに行きましょう。そこでデドモと呼ばれるトマスが弟子の仲間に言った。私たちも行って主と一緒に死のうではないか。それでイエスはおいでになったのを見ると、ラザロは墓の中に入れられて4日も経っていた。ベダニアはエルサレムに近く3キロメートルほど離れたところであった。大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところへ来ていた。その兄弟のことについて慰めるためであった。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに向かって行った。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは、何でも神はあなたにお与えになります。
じゃあ朝井さんお願いします。23から
何節まで？
44お願いします。
44。
はい
はい。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。私は終わりの日のよみがえる時に彼がよみがえることを知っております。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？彼女はイエスに言った。 はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。こう言ってから帰って行って姉妹マリアを呼び、先生が見えています、あなたを呼んでおられますとそっと言った。マリアはそれを聞くとすぐ立ち上がってイエスのところに行った。さてイエスはまだ村に入らないでマルタが出迎えた場所におられた。マリアと共に家にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちは、マリアが急いで立ち上がって出ていくのを見て、マリアが墓に泣きに行くのだろうと思い彼女についていった。マリアはイエスのおられたところに来てお目にかかるとその足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょう。そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると霊の憤りを覚え、心の動揺を感じて言われた。彼をどこに置きましたか。彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流された。そこでユダヤ人たちは言った。ご覧なさい、主はどんなに彼を愛しておられたことか。しかし盲人の目を開けたこの方があの人を死なせないでおくことはできなかったのかという者もいた。そこでイエスはまたも心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴であって、石はそこに立てかけてあった。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだことないマルタは言った。主よ、もう臭くなっておりましょう、4日になりますから。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私に言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のためにこの人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザルよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。
はい、ありがとうございます。Okay, so, we're doing John chapter 11, and if you want to read, well, we do the Japanese first. Today we read from verse 1 up to 44. Okay, so I'll begin in Japanese, then I'll translate into English. John chapter 11, 1 to 44. Today we're looking at Lazarus. But actually, today's message is not so much about Lazarus, it's more about Mary and Martha. Next time, when we do the second part of this, we're going to look more at Lazarus and his resurrection. Okay, so let's begin. さあ、今日は、ヨハネ11章、ね、ラザロの、蘇り、この奇跡を学びますけど、しかし、前半、今日は前半やります。ラザロよりもマリアとマルタは、実験で何を学んだか、どういうふうに成長したか、そして、どういうふうに祈るに関して学んだかということを学びます。はい。じゃあ、最初は、一節から、もう一回見ると、さて、ある人は病気にかかっていた。ベタニアの、ラザロである。ベタニアは マリアとその姉妹マルタの、群れであった。このマリアは、主に、香油を塗り、自分の髪で主の足を拭ったマリアで、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。 姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気です。と書いてます。OK。そして最初は、この、まあこれはもちろんラザロの蘇りですけど、ラザロにあった奇跡ですけど、でも最初はラザロよりもマリアとマルタの名前がよく出てきています。この実験は誰のためでしょう？ラザロよりもマリアとマルタのためにイエス様は働きました。よく見たらこれはマリアとマルタの信仰を成長させるために与えられたものです。あとイエス様はこの最後の大きな奇跡によってエルサレムにいる人たち、そのユダヤ人たちに対してもう一つ最後に大きな印を与えて、でそれを見ても信じなかったために神様がイスラエルをその場で離れて、そして長い間にユダヤ人が呪いのもとにありました。しかしイエス様は同時にその国に関して働いていたけど、その愛しているマリア・マルタとラズロの人生と信仰で働いていた。じゃあ、彼らの名前がよく出てくるから、彼らのためにやった奇跡だということです。じゃあ最初は、彼女たちは姉妹、3節で姉妹たちはイエスのところ に使いを送っていった。主よ、ご覧ください。あなたが愛しておられるものは病気です。と書いています。彼らは、もちろん、ラザロと一緒にベタニアにいました。そして、イエス様は、その時、ユダヤ地方にいなかったことは明らかです。後で、我々はあそこに行きましょうと言ったら、弟子たちは、もう先に8節で弟子たちはイエスに言って、先生、ついこの間ユダヤ人がユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしたのに、またそこにおいでになるのですか、と言いました。だから、またガリラヤ地方かその周辺に行ったでしょう。だいぶ離れていた。しかしここでマリアとマルタはすぐに使いを送ってイエス様のところに行きました。つくわしました。じゃあ最初のポイントは、彼らはイエスはどこに行ったかを知っていたということ。それは当たり前のことですけど、でもイスラエルの中でイエス様はどこにいるかを彼らははっきり分かった。そして私たちも簡単なことですけど、よく考えてみましょう。私たちはイエス様はどこにいるかを分かっているでしょうか？イエス様は今どこにいるでしょうか？どこにいるでしょう。もしイエス様にメッセージを送ろうとして、どこに送ればいいでしょうか？イエス様は私たちを本当に聞こえるでしょうか？その場所は関係あるでしょうか？考えてみましょう。イエス様は今どこにいるかというと、調べます。最初はマルコ16章見てください。マルコ16章19節、イエス様は登った時に、天に登られた時は、それもベタニアというところから登りました。違うベタニアですけど、でも同じ名前ですから、ちょっと関係があると思います。マルコ16章19節、主イエスは彼らに語った後、天に昇られ、神の右の座に着かれた、ということです。だからイエス様は今どこかというと、神の右の座に着かれている、座っているということです。それはどういう、関連性、関係性があるでしょうか？14節から あの20節を見てみると、あのイエス様はあの彼らにあの福音の伝えにあの、行きなさいと命令して、そしてあの彼らにあらゆる力、あらゆる権力、あらゆる奇跡をもたらす、あの印をもたらす力をあの与えた。そして彼らはあの確かに出ていて、で20節に書かれている通りに弟子たちはあの出ていて、あの至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉をそれに伴う印を持って確かなものとされた。イエス様は父の右の座に就かれているからこそ彼らと共に働いているでしょう。どういうことでしょう。彼らと共に働いて、彼らの間であの伝えているメッセージを確かなものとされたと書いてます。あの使徒働き、あ、見てください、使徒働き2章、そしてあの33と34節見てください。使徒働き2章の33と34ですから、神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を御父から受けて、今あなた方に目にし耳にしているあの聖霊を注いでくださったのです。ダビデが天に昇ったのではありません。彼自身がこう言っています。主よ、私の主に、主は私の主に言われた。あなたは私の右の座にあのついていなさいと書いてます。そして35で、私はあなた方の敵をあなた方の足台とするまで。あのイエス様はここで旧約聖書にあの神の右の座に就かれると書いてますけど、それであのみんながあの見たり経験したり耳にしている、あの目で見ているその聖霊が注がれることをその場所から与えることができたということで、あの私たちは今イエス様はどこにいるかは祈りに関しては非常に重要です。イエス様はあの神様の右の座にいますから、その場所から私たちに聖霊を与えることができています。で、聖霊を与えることのために私たちの働きの中で、あの神様の印、神様の力、神様の賜物が与えられている。祈るときに、そして、まあ、マルタとマリアがあのかかったその試練のときに、イエス様はどこにいるかはすぐ分かった。そしてイエス様はそのところから彼らの中で、彼らの心の中ですでに働かれた。なぜならあのヨハネ11章には、私たちの兄弟があなたが愛しておられるものは病気ですと聞いたときに、イエス様はすぐに彼らにあの返事を書いた。これは死に至る病気ではない。そして後で、あのこれは神様の栄光のため の, あのことです。イエス様はすでに彼らにあの返事を与えたでしょう。まあそれははっきりした返事ではなかったけど、返事をしました。そしてあのわざと彼は亡くなってからあの待って、あのさらに2日間待ってあの、降れなかった、まあ登れなかったということで、あのイエス様は遠くから離れてマリアとマルタの祈りに応えながら彼らの信仰を強めようとしていた。私たちもそうです。イエス様はあの例えば今エルサレムで治めているなら、じゃあもう忙しいでしょうと思うかもしれない、あのさらに重要なことがあるでしょうと思うかもしれないけど、そうではなくて、神様の右の座に敷かれているから、私たちにあの聖霊を与えようとしている。私たちは知恵が必要。イエス様はその場所からこそ聖霊を与えることができる。私たちにあの知恵の御言葉、知識の御言葉、あの霊の見分け、知恵を 与えることができるところです。そして次に、この使徒働き2章今度は25節を見てください。25節、ダビデはこの方について次のように言っています。私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので私は揺るがされることはありませんと書いています。ここでは同じ箇所ですけど、イエス様は今度は常にダビデは常に神様を自分の右のところに見ることができた。イエス様はどこですか？いや、神様の右の座に就かれているとともに私の右の手にいます。じゃあ私の右の手にいるというのは私に助けを与えているところです。神様のそばに座っている、神様の力、知恵、賜物、すべての必要なものをすぐ取れるところとともに私たちのすぐそばにいます。そのものを実行できるところにいます。ヨナタンはその鎧を持っている、武器を持っている人と共に行って、剣と言ったら剣渡された、盾と言ったら盾が渡された、誰かを撃って、じゃああいつを始末せよと言ったら始末してくれるそういうふうな関係でしょう。私たちの右にイエス様がいますので、本当にその通りに私たちは神様の真そばで働いているということ。見てください、3章の7節、このヨハネとペトロは、足苗の人を癒した時に、そして彼の右手を取って立たせた、するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなりました。気づいてください、ペトロとヨハネは彼の右手を取って立って彼をまっすぐにした、立たせた。右の手は力を与えること、助けを与えること、右の手によって彼は歩けるようになりました。私たちの右の手にある主によって私たちもどのことにあってもいける、導かれる、力強く働かれる。マリアとマルタはイエス様は遠くから見ていて、本当に彼女たちの信仰を強めていた。そして目の前の状況によってそれは強められていたでしょう。ラズロが亡くなったことからこそ彼らが必要な試練でした。他の人が4日で蘇ったわけではありません。すぐに蘇ったとか、その葬式の、その日に亡くなって、そして蘇られた内縁の者もいましたけど、でもこの4日で亡くなってそれから蘇られる、それを信じるのに特別な信仰は本当に神様からすごく名誉を与えられること。そしてマリアとマルタは多分その時の誰よりも信仰が強かったじゃないかと思います。この大変な試練を通るのは彼女たちの信仰のためだった。遠くからでもまっすぐと身近にいる状況によって私たちは助けられているということです。ローマ8章そして34節に似ているところがあります。ローマ8章34節を見てください。それは誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなししてくださるのですと書いています。私たちは恵みと憐れみを そこから得ることができる。そしてイエス様は私たちのを見て、私たちのために取りなしをしておられることでしょう。イエス様は彼女たちから随分離れていたけど、彼女たちの信仰、マリアの信仰、マルタの信仰、マリアの性格、マルタの、性格を見ながら、ちょうど彼女たちのにいい経験を与えていたでしょう。彼女たちのために取りなしをしていた。そして私たちの状態もそうです。今私たちの前に大変なことがある。まあなんで誰かが亡くなっている。なんで誰かが病気です。なんでまあいろいろなことがあるでしょうかと私たちも悩んで祈ると思いますけど、しかし、遠く離れて神様の右の座に就かれているイエス様は私たちを見て、そしてちょうど必要なものを与えることができる。時間なら時間を与えるものです。私たちを待たされるもの、信仰を与えて、信仰を与えて、知恵が必要なら知恵を私たちに与えているもの、そして何よりも私たちのために取りなしをしているでしょう。はい、じゃあまたステファノが見たものを見ましょう。それも使徒働き、今度は、7章55と567章55と567章55と56、ステファノが亡くなった時、しかし聖霊に満たされじっと天を見つめていたステファノは神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、見なさい、天が開かれて人の子が神の右に立っておられるのが見えますと言った。なんでステファノはその時にそれを見たでしょう。それこそステファノが全てを捧げて殉教者になる、証人になるために必要な信仰が与えられたことです。だから私たちはイエス様はどこにいるかを分かったなら、同じようにその恵み、神様の取りなし、神様の賜物がもうすぐに与えられることを知ってるはずです。それは信仰なる信仰が与えられている。今ステパノは殉教者になるための必要な信仰が与えられました。はい、そしてはい、まあイエス様は神様の右の座にいる。私たちは祈るときにイエス様はどこにいるか、その知る必要があります。それによってなんでこんなことがこうなっていると悩むことじゃなくて、イエス様は私たちを今見ている、祈っている、必要なものを与えようとしている、そして私たちの右のに立てている同時に、そして今の状況はちょうど神様が与えている状況、そういうふうに見たら全てが変わります。今も分からなかったら、それはまあ問題よりも、じゃあ次にイエス様はどうするでしょうか、私たちはどのように行動するべきでしょうか、敏感に見ながらイエス様に従うだけですよ。はい、私たちはイエス様の考えていることを求めれば十分です。はい、そしてじゃあその次に彼らの祈りをもうちょっと学びます。 OK, so that was first section. Alright, so we're looking at John chapter 11 today. We're looking at the resurrection of Lazarus, but actually we're probably not really going to look at the resurrection of Lazarus today. We're really looking at it today more from the perspective of what it meant for Mary and Martha. So John chapter 11 begins like this. Now a certain man was ill, Lazarus of Bethany, the village of Mary and her sister Martha. It was Mary who anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was ill. So the sisters sent to him, saying, Lord, he whom you love is ill. In verse 5, now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when we see this miracle, we notice that first off, it's just as much associated with Mary and Martha as it is with Lazarus. In fact, for the most part, certainly until Lazarus was raised anyway, it's all to do with Mary and Martha. Lazarus is in the tomb doing nothing, but it's Mary and Martha who are going through this great trial of faith. So what is the point of this? We can see that the Bible instantly connects them with this miracle as well. Jesus was doing this for different reasons. One reason, which we'll probably look at next time, is about how Jesus was giving his greatest sign at the end of his ministry so that the Jews would have one more chance to believe. But he was also doing a personal work in the faith of Mary and Martha. It says repeatedly that he loved them. They had a very special relationship with Jesus. And so he was giving them kind of honor in giving them probably the greatest of miracles that is there in his ministry. He left it to them. So he's doing a great work of faith in their lives. So today I want to look at a couple of aspects of how that worked in them and how that can work in us as well. First of all, let's see in verse 3. So the sisters sent to him saying, Lord, he whom you love is ill. But when Jesus heard it, he said, this illness does not lead to death. It is for the glory of God, so that the Son of Man may be glorified through it. Okay, probably they sent someone, well, obviously they sent someone immediately after they knew that he was getting really seriously ill. And we don't know exactly where he was, but we know that he wasn't in Judea, because later on in verse 8, or Jesus in verse 7, then after this he said to his disciples, let us go to Judea again. The disciples said to him, Rabbi, the Jews were just seeking to stone you, and are you going there again? So he wasn't in Judea, so he was probably up in Galilee somewhere. He was probably at least one or two days away from where they were. And yet, Mary and Martha knew exactly where he was. They could send a servant immediately straight to where he was. The person didn't have to go throughout the whole country looking for him. That seems like a simple thing, but let's think about that for a minute. When we're in a situation like that, the difference between despair, despondency, and real growth in our faith is knowing exactly where Jesus is. Where is Jesus? So where is Jesus right now? Where is he? Where is Jesus right now? Well, let's look at what the Bible says about that. Because certainly when we pray to Jesus, we have to know where he is. We have to understand where he is. In Mark chapter 16, let's look at 16 verse 19. It says, so then the Lord Jesus, after he had spoken to them, was taken up into heaven and sat down at the right hand of God. So after he left this world, after he left the disciples, he was taken into heaven and sat down at the right hand of God. Now just before that, he told them, go out into all the world, and he promised that they would do signs. These signs, verse 17, will accompany those who believe in my name. They will cast out demons, they will speak in new tongues, they will pick up serpents in their hands. If they drink any deadly poison, it won't hurt them. They're going to lay their hands on the sick, and they're going to recover. And then Jesus went up to heaven, and then verse 20, and they went out and preached everywhere, while the Lord worked with them, and confirm the message by accompanying signs. So there's the dynamic of what's happening. Jesus is sat at the right hand of God, but Jesus is working with them, confirming the signs. So, we know that Jesus is up at the right hand of God, but we also know that he is with us, confirming the word through signs right here as we live. Let's look a little bit more at this. Acts chapter 2 and verse 33 and 34. Acts 2, 33 and 34. I'm just going to follow this through a little bit for a little while about the significance of where Jesus is. Acts 2, 33. Therefore, being exalted at the right hand of God, And having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He has poured out this, that you yourselves are seeing and hearing. For David didn't ascend into heaven, but he himself says, The Lord said to my Lord, Sit at my right hand until I make your enemies your footstool. Okay, so where is Jesus? Where was Jesus on the day of Pentecost? He was sat at the right hand of God. And Peter says that because he's there, therefore being exalted to that position, he has received from the Father the promise of the Holy Spirit. It's because he's there that he's received the Holy Spirit and he's able to pour it down to us. And because of that, the people of Israel on the streets were seeing and hearing, and Jesus was confirming his word among them. So, for us in our situation, we've got to be the same. We've got to say, where is Jesus now? Where was Jesus when Mary and Martha needed him? He was on the other side of the country. He was far away. But what was he actually doing? He was praying for them. He was helping them, and he was giving them what they needed. Well, what did they need? They needed Jesus to come and heal him, right? No, that's not what they needed at all. What they needed was actually the very thing that he gave them. Well, what did he give them? He gave them a promise, and a very special promise. In verse 4, as soon as he got the message, he said, but Jesus heard it and said, and obviously the servant would have taken this message right back to them, this illness does not lead to death, for it is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it. Notice that immediately after their message reached Jesus, he returned a message to them explaining what was going on. He was giving them faith. He was giving them what they needed. He was saying, yep, this is a sickness, but it's not unto death. This is for the glory of God. He was giving them a promise that they could cling to and believe as they faced this thing. He wasn't going back to heal Lazarus. He was giving them the thing that they needed to get through it, because that's what this was all about. It was for the glory of God. It was for their faith. Let's look at Acts 2 again, and just go back to verse 25. In Acts 2:25, for David says concerning him, I saw the Lord always before me, for he is at my right hand that I may not be shaken. Therefore my heart was glad, and my tongue rejoiced. My flesh also will dwell in hope. So, this is funny, it's interesting. Jesus is sat at the right hand of God, and yet Jesus sees God at his right hand. David didn't go up to heaven, but David always saw the Lord at his right hand. In other words, Jesus is at the right hand of God, but then here it's saying the Lord is at my right hand. Why? So that my heart can be glad, and my tongue can rejoice, and my flesh can dwell in hope. Where is Jesus? He's at the right hand of God, and he's at my right hand. Well, what is the right hand? Again, in Acts, let's look at, see what the right hand is. Chapter 3 and verse 7. Acts chapter 3, verse 7. So Peter and John are healing a lame man. And he took him by the right hand and raised him up, and immediately his feet and ankles were made strong. Notice that they took him, when they healed him, they took this guy who couldn't walk, took him by the right hand, and lifted him up, and healed him and made him walk. So in other words, the right hand is a picture of strength. Jesus is at the right hand of God getting God's strength. Jesus is at our right hand giving us that strength. Jesus is at the right hand of God receiving the gift of the Holy Spirit, and Jesus is at our right hand pouring out that Spirit upon us and giving it to us in the form of the Holy Spirit. Jesus is in heaven looking and making intercession for us, but at the same time, Jesus is right with us in our situation, giving us the very situation that is designed to help us. So, in the case of Mary and Martha, Jesus was somewhere up in Galilee, probably. Well, anyway, he was away, quite a long way from where they were in Bethany. But he was looking at their situation, he was knowing exactly what was going on, and he sent the message that they needed to give them the strength to go through what was happening. Another example of that, look at chapter 7 of Acts, in verse 55 and 56. Acts chapter 7, 55 and 56. So this is now Stephen, when he is getting stoned to death. But they cried out with a loud voice and... just a sec, was that right? 7:55 and 56, sorry. But he, full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. And he said, "Behold, I see the heavens opened, and the Son of Man standing at the right hand of God." So, why, right at that point, did Stephen get to see heaven open and Jesus standing at the right hand of God? Because it gave him the encouragement to face his greatest difficulty, his greatest trial of his life, which was his death, to be a martyr, to willingly allow himself to be stoned, and go through it with a spirit of grace, saying, you know, don't hold this sin against them. He was a witness of God, and seeing Jesus standing at the right hand of God, looking down upon him, being full of the Holy Spirit, is exactly what he needed. He didn't need Jesus to come in a helicopter and take him away. He was going to do that anyway. He needed Jesus to give him the strength to stand. And so this is the dynamic of prayer that God was teaching to Mary and Martha. They knew exactly where Jesus was. Although we see a little as we read through the story that they didn't quite get it right, especially Martha, or probably Mary as well. But, I mean, this is all part of the learning process. But the point of it is, when we go through some issue in our life, it's going to be the same with us. We've got to know exactly where Jesus is. Where is Jesus? You know, is he far away? Is he even interested? Is he looking at, you know, other situations and countries and doesn't care about me? No, he's at the right hand of God. Why? Because that's where he gets what I need. That's where he gets the grace. That's where he gets the forgiveness. That's where he gets the repentance. That's where he gets the Holy Spirit. That's where he gets the wisdom and the discernment that I need. And he's at my right hand, giving me like the armor bearer. Like, remember Jonathan and his armor bearer? They go into battle, and you know, Jonathan will hit, and then the armor bearer probably finished him off. And then Jonathan hits another guy, and the armor bearer will finish him off. And Jonathan says, "Shield," and he gets a shield. And he says, "Spear," and he gets a spear. That's how they work. They had a working relationship there. Jesus is at our right hand, and he's giving us what we need when we need it. We're working together with him, Jesus confirming the word that we're preaching, which is his word. So that's the dynamic. When we pray to God, we better know where Jesus is. He's right where we need him to be, in heaven, looking at us and making intercession and giving us everything that we need. So what do we need? Well, Mary and Martha probably thought at that point they needed Jesus to come down and heal him, but that's not what actually they needed. And Jesus gave them that promise. This sickness is not to death, but is for the glory of God. Obviously, Jesus didn't go immediately, because when the servant would have got back there and told them that message, Jesus never showed up for 2 days. But he obviously knew what was going on. And that showed them that he had given them a very specific promise, and his wisdom at that point was to wait. Hai. そして次にマリアとマルタの祈りを見て考えましょう。ヨハネ11章の今度は3節。姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気です。この祈りは興味深い。なぜなら、彼らはまず、主よと書いてます。主よ。神様は私たちの主。イエス様は私たちの主。私たちの人生にあるものは、完全にイエス様が責任を持って、そして支配しておられます。そして次に、ご覧ください。イエス様は、神様の右の座に立って、私たちの実情を見ている。今の状況を見ている。見てる。本当に見ている。すべてを分かっている。でも、彼らは、主よ、ご覧ください。見てください。私たちの状態を見てください。と、神様の注目を求めることは、 必要。私たちはもうイエス様はもちろん見てますけど、でも私たちはさらに神様の、注目を求めるべきです。次に、あなたが愛しておられるものが病気です。まあここで書かれていることは、素晴らしい兄弟が病気ですと書いてない。そしてあなたを愛しているラザロが病気ですとも書いてない。あなたに従っているラザロが病気ですと書いてない。私たちの愛しているラザロが病気ですとも書いてない。ラザロが大事と書いてない。ラザロが神様を愛していると書いていない。私たちはラザロを愛しているじゃなくて、あなた神様がラザロを愛しておられるものは病気ですと書いてます。それは興味深いこと。なぜなら私たちは祈るときに、やっぱり祈っている人はまあイライラする人かもしれない。もしかしたら頑固な人かもしれない。もうなんで聞いてくれないの、なんで従ってないの、なんでいつも勝手にするのと心の中で祈っているかもしれない。たまには私たちはなかなか愛できない、祈っているのに実はイライラしている、そういう時もあるけど、自分の愛が基準ではなくて、その人の霊的な生活が基準ではなくて、神様はその人を愛していること、ご覧ください、あなたは愛しているものは病気ですと書いてます。これはすごい励まされるものではないですか。神様を見て、神様が愛しているからこそその人を助けるじゃないですか。ラザロの名前はどういう意味でしょう。エリエゼル。エリエゼルは神様の助け。神様が助け。神の助け。神の助けは彼にある。なぜなら神様は彼を愛しておられるから。イエス様は、ローマ8章34節で、右の神の右座の座に座って私たちのために取りなしをしていると書いています。取りなしをしている。私たちはいつまで いつも人の取りなしをしているわけではないけど、神様イエス様は常に私たちのために取りなしをしている。私たちは人をいつも愛してない、それは正直ですけど、神様は常に人々を愛している。出エジプトの後で、まあ、四式の時代とヨシュア記の時代に、カナン の村々がよくエジプトに手紙を出して、その時のアケナテンというパロに、それはトゥタンカーメンの父ですけど、彼に助けを求めていた。ハビルという民族が来て、次々私たちの町を滅ぼしている。あなたが支配しているこのカナン地方、あなたファローが治めている地域は取られている、見てくださいと、常にもう何年間の間にそういう手紙を次々にエジプトに送りました。その、ところエジプトにあるテル・アマルナというところにその手紙が発見されましたけど、でも面白いところはその手紙の中で支配パロは、まあ、法律的にその地方を支配権がありました。しかしその町々の人たちはハビル、つまりヘブルのヨシュアとイスラエル人が全てを征服した時に何度もアピールしていたけど、ファロー、あなたの支配している土地が取られている、なんで私たちは助けないのかと言ったのに、全然ファローは彼らのために立ち上がって助けなかった。まあ本当にかわいそうぐらい思っているけど、でも私たちはそういう経験、そういうものではない。 反対に神様は私たちを切に見て取りなしをしている。完全に御国、私たちの中に天の御国がある。それを見て私たちをさらに自分よりも助けたいと思っている。イエス様はどこにいるか、ちょうど助けるところです。イエス様は私たちを愛しているからこそ私たちを助けるでしょう。だから人のために祈っているときに、まあ、あの人が頑固であっても、あの人はイライラしている人であっても、その人は神様に従っていても従わなくても関係なく、神様はその人を愛しているから助けてください。そしてエジプトのフェロと同じようにじゃなくて、それと全く違って神様はこの世を治めるべきです。彼は治める権利がある。そして私たちはわざわざ使わされて天の御国を述べ伝えるために、この世を救うために派遣されているからこそ、それは神様の御心です。だから神様の御心を確かめることができます。ただイエス様の返事が必要で、それは最後に次に見ます。 OK, so we come to the second point. So the first point, where is Jesus? We know he's at the right hand of God, exactly where we need him. We know that he's here to give us exactly what we need. So he's kind of the ladder to heaven from us, like Jacob experienced and Jesus said in John chapter 1. But let's look now at the prayer that Mary and Martha prayed, or this, the message that they sent. John chapter 11 verse 3, it says, So the sisters sent to him, saying, Lord, he whom you love is ill. But when Jesus heard it, he said, This illness does not lead to death, for it is for the glory of God. Notice that the prayer that they prayed, because this is very interesting. They didn't say, Lord, you know, your great disciple, the one who is so faithful, is ill. They didn't even ask Jesus to come and heal him, actually. They just assumed that he would. They understood the relationship between Jesus and Lazarus was so close, so loving, that they didn't even bother to say, come and heal him, or would you please come and heal him, or if you have the time, come and heal him. They just said, look, he that you love is ill. They didn't say he that's great is ill. They didn't say he that loves you is ill. They didn't say he that we love is ill. Our beloved brother is ill. They said he that you love is ill. Now this is a great encouragement. So when we're praying for someone, we can understand this. Sometimes we pray for people who are very stubborn. We couldn't say, God, the one who loves you is ill, because maybe they don't love God. Sometimes we can't even say, God, the one that I love is ill, because in all honesty, maybe we don't love them. In fact, maybe we get really frustrated by them. We can't say, the one that is so faithful is ill, because maybe they're not. But what we can say is, he that you love is ill, because we can guarantee that Jesus loves that person. Jesus wants the best for that person. And Jesus wants to work out his plans in that person's life. And now it may be that Jesus will immediately act, but in this case, Jesus didn't, because he had other plans for this person's life. But notice that he did give them a hope and a promise immediately after this. I always remember, it was quite when we studied Egypt a couple of years ago, one of the things that I'll never forget is the Tel Amarna letters, because the Tel Amarna letters is kind of one of the most pitiful set of writings, I think, in history. It shows all of the letters that were written by the kings of Canaan when Joshua and the children of Israel, they were called the Habiru, the Hebrews, they were coming in and taking over the land city by city. And the kings of every little town in Israel, were writing to Akhenaten, the pharaoh of Egypt. And of course, the Exodus had just come, and Akhenaten was not in any way helping. And the Canaanite letters are saying, hey, you know, you're the ruler of this land. Canaan belongs to Egypt. It's part of your territory. Aren't you going to protect your territory? They're taking everything away from us. They'll be here any minute. You know, this is your town. You know, we're your humble servants. And we're, you know, they were appealing in every way, you know, that Pharaoh, this is your land. You know, you're responsible, and you're area has been taken, stolen from you by these people. They were appealing to him, and for the entirety of that set of letters, which they say lasted, you know, about 20 to 40 years, he ignored them. He never once responded to them, and he never sent help. And sometimes they asked again and again until each town was conquered by the Israelites. Why aren't you coming to help us? They were trusting in the God of this world, and the God of this world couldn't care less about them. How much different is it with us? We are praying to a God who is very concerned with our situation. It says in Romans chapter 8, verse 34, that he ascended to the right hand of God, and he is making intercession for us. So Jesus is at the right hand of God, he's watching, and he's actually making intercession for us. Pharaoh was ignoring the people that he was supposed to protect. God is not ignoring us in any way. He's waiting, like Jesus waited. He's concerned, like Jesus was concerned. He's acting, he's sending messages, he's doing the groundwork, he's doing the preparation work, he's working from afar, he's working around us. He's more interested in the people that we're praying for than we are. So when we pray, let's think of this as a principle. We don't say, God, this person that you love, we don't say this person that loves you needs to be saved. Or we don't say this person who is great needs to be saved. We don't say this person that I love needs to be saved. We say, Lord, this person you love needs to be saved. This person you love needs to be helped. This person that you love needs your power, needs your strength, needs your wisdom in his life. Okay, じゃあ次、最後に、イエス様の返事。イエス様の返事は4節。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって、神の子が栄光を受けることになりますと書いてます。イエス様はどれだけ待っていたでしょう。二人ともイエス様はやっと来た時に、あなたはここに行ったなら兄弟は亡くなってなかったでしょう。21節、主よ、もしここに行ってくださったなら私の兄弟は死ぬなかったでしょうにと言いました。32節も、マリアはイエスがおられるところに来た。そしてイエスを見て、彼の足元にひれ伏していた。主よ、もしここに行ってくださったなら、私の兄弟は死ねなかったでしょうに。と書いています。イエス様は、じゃあどれだけ離れていたでしょうか。2日間だったらその人は2日間かかってイエス様のところに行って、さらに2日間待って、そして2日間また旅出て行ったなら、じゃあちょうどそのメッセージを受けた時に彼は亡くなったことになります。まあそうかもしれないけど、でも多分イエス様はラズロが死んでると言った時、彼らはエルサレムの方、ユダヤ地方におりました。ので多分もうちょっとかかったと思います。でもとにかく彼らは2人とも、もしここに行ってくださったなら彼は死ねなかったでしょうと言ったけど、でもイエス様は遠く離れていても 彼の力は制限されてません。ここに行ってもいなくても、イエス様は一つの言葉で奇跡をもたらすことができる。で、それまでに何回も福音書の中でそれを見せました。責任、百人会長はイエス様の、身元に来て、私のしもべを癒してくださいと言って、イエス様は私は癒しに行きますと言った。彼は、いや、私の家に来なくてもいいと言いました。もう一つの言葉だけで言ったら癒されるでしょうと言いました。イエス様は遠くから癒すことができます。じゃあ、マリアとマルタに関してどういうことでしょう。じゃあ、ちょっと分けて考えましょう。最初はマルタ。マルタは、イエス様のところに来て、まあ、すぐに出ていた。そして、イエス様はマルタとやり取りをしました。逆にマリアとは全然話せなかった。でもマルタはいろいろなことを話していた。マリアとマルタは全然違う性格があった。で、最初の方は、まあ、マルタが忙しくて、慌てて、いろいろな、手伝いをしたときに、イエス様は彼女を批判した。で、マリアの方が、まあ、良い分を、選びました。彼女は足元に座って、じっと見ていて、聞いていた。その時に、マリアの性格が良かった。マルタは、の性格は批判された。しかし、この時に、マルタの方が強かった。マルタの方が、まあ、大変な面にあっても立つことができる。そして信仰を示すことができたけど、マリアはもうほぼ何も話せなかった。泣くだけだった。それから学ぶことは、まあ、それぞれの性格があるでしょう。私たちはみんな違う性格があります。たまには、この今私が神様からいただいている性格は有益。でも違う場面では全然有益じゃない。迷惑です。他の人は今は全然ダメですけど、違う場面だったらすごく有益。まあ、花はみんな違う季節で咲いているみたいに、私たちの性格はみんなそれぞれまあ、ある時に咲いている。ある時にあなたの性格は有益。そして、よく用いられるもの。でも、次の日に、違う場面に行ったら、自分の考え方とか、自分の自然な、性格は、結局、つまずきの石になります。マリアとマルタは、それを経験していた。ですけど、私たちは、自分の性格で、神様に従わなければならない。だから、この場面で、マリアに対して何も言わなかったのに、マルタに関していろいろ言ってた。じゃあ、マルタに何を言ったでしょう。最初は、マルタは、まあ、ここにいてくださったら、私たちの兄弟は、死ななかったでしょう。22節。しかし、あなたが神にお求めになることは何でも、神があなたにお与えになることを私は今でも知っています。で、イエス様ははっきり言いました。はっきり。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟は蘇ります。もうそれ以上はっきりしたセリフはないでしょう。しかし、マルタはイエスに言った。終わりの日に、蘇りの時に、私の兄弟が蘇ることは知っています。で、イエス様はわざと彼女にちょっと割り込んで、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、また生きていて私を信じる者はみんな永遠に決して死ぬことはありません、あなたはこのことを信じますかと彼女の信仰を今試している。でも彼女は、はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子、キリストであると信じております。ちょっと話が違うでしょう。 イエス様はそのよみがえりに関して言っているのに、彼女はあなたはキリストと信じています。だから彼女はその最初にもらったメッセージを確かめなかった、心に置いてなかった。最初のメッセージはこれは死で終わるわけではないけど、彼らはもうすでに諦めていた。39節、イエスは言われた、その石を取り除きなさい。死んだラゾロの姉妹マルタは言った、主よ、もう臭くなっています、4日になりますから。彼女は全然その最初、イエス様が最初のメッセージを心に止めなかったそうです。そして後でもう諦めたから、イエス様に言われてもその助けを受けなかった。イエス様は手を出して、右の手を出して彼女を立たせようとしていた、信じましょうと。でも彼女はイエス様の手を掴んで立てなかったみたいですね。40節、イエスは彼女に言われた、信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんかということだから、もう言ったでしょうみたいな感じで。だから私たちはどうなるでしょう。なんか大変なことがあるときに、必要があるときに、重要なことがあるときに、祈る、何か祈っているときに、神様は何回も私たちにどういうふうにこれを通るかを、そのメッセージを与えるはずです。しかしマルタみたいに私たちは多分聞いてないと思います。さらにそういう時に聖書を読んで、他のことをやめて、本当に重要なことがあれば、だから断食をする。断食をするのは、日々の仕事はやめて神様の声を聞くだけです。本当に重要な時に他のことをやめて、できる限りの時間で神様の声を聞いて、そして言われていることを心に留めることがなんと必要でしょう。イエス様、彼女がその時に言われるのは、私こそよみがえりで命です。それを信じているですか。本当に私はよみがえり、私はここにいるから、あなたの兄弟は、これは死で終わるわけではない、これを合わせてみるとよみがえるよと彼女は信じるはずだった。私たちもそうです。神イエス様は私たちの信仰を増やそうとしているけど、やっぱり私たちはその右の手を掴んで立てなければならない。どうやって？神様がなさっていることを見て、御言葉で語られることを聞いて、心に留めて、そして考えて、そして合わせて、そして信じることです。逆にマリアに関してはどうだったでしょう。29節、マリアはこれを聞くとすぐに立ち上がってイエスのところに行った。イエスはまだ村に入らず、マルタが出会えた場所におられた。マリアと共に家に入った。彼女は慰めていたユダヤ人たちは、マリアが急いで立ち上がって出ていくのを見て、墓に泣きに行くのだろうと思い、ついていった。マリアはイエスがおられるところに来て、そしてイエスを見ると足元にひるふしていった。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ねなかったでしょうに。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちをもう泣いているのをご覧になった。そして礼に憤りを覚え、心を騒がせて、彼をどこに置きましたかと言われた。彼はイエスに主よ、ご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。もうマリアに何も言わなかった。面白いでしょうね。逆にその時に憤りを覚えた。怒っていた。 なぜでしょうか。この人は私が言ったことは聞いてないなと思った。マリアにそのメッセージを与えたのに、やっぱり右の手を与えたのに、彼女は取れなかった。さすがマルタだかもしれないけど、逆にマリアだった。マルタはもう行動する人だったから、彼女はなんとかなるでしょうという、自然な信仰があるから、イエス様とやり取りをすることができたけど、でも彼女もやっぱりイエスの言うことを心に留めなかった。じゃあマリアの信仰はその時は弱かったから、イエス様は今じゃないと言いました。もう後で彼女が分かるでしょう。そしてその後でマリアはイエス様が亡くなる前にその、交友を全て捧げて、そしてイエス様を塗りました。彼女は別の時に信仰が咲きました。でもやっぱりイエス様は怒っていた。じゃあ私たちは大変な時に神様言っているのに聞いていないと同じようにイエス様は憤りを覚えている。でもそれでもイエス様は私たちの感情的な嘆きを見て泣いているでしょう。イエス様は私たちの痛みを感じている。難しいですよね。私たちは人の生活を見てイライラするかもしれない、眼光を見てイライラするかもしれないけど、でも痛んでいるかもしれない。イエス様はさらにそうですよ。だからイエス様の言うことをさらに聞かなければならない。イエス様は癒しをしたいと思っておられます。奇跡をしたいと思っていますけど、彼のやり方で従うことは必要。さあ次の時にヨハネ十一章を見て、そのよみがえりに関して学びますけど、今日は祈りに関して学びました。イエス様はどこにいるか、そしてイエス様が与えているメッセージを心に留めること、そしてイエス様はなぜ私たちに答えることを考えることによって私たちの信仰は成長するはず、これは彼のこのことによって彼女たちは成長するはずだった。私たちも、またチャンスあるでしょう。イエス様は憐れみ深い、また私たちにチャンスを与えるでしょう。今からこそ成長しましょう。Okay, so finally, just looking at the last section. So we look, number one, where is Jesus? Secondly, how does Jesus feel about the situation? And so thirdly, let's look at Jesus' dialogue with them. First of all, when they sent the message, he that you love is sick, he immediately gave them that point. This illness does not lead to death. Now that's a very clear statement. It is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it. In other words, your brother is sick. This is not going to end in death. He's sick because the Son of God is going to be glorified through this. That was a very clear message that he gave them. But they obviously didn't take it to heart. Let's look at what happened with Mary and Martha. When he first talks to Martha, let's look from verse 20. So when Martha heard that Jesus was coming, she went and met him, but Mary remained seated in the house. Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. That was a mistake. She should have known that he could have healed from a distance. It had happened before. But, nevertheless, it was more than just a lack of understanding of his power. It was more the fact that he had given them a specific promise, but they hadn't taken it. Because look at what she says. But even now, I know that whatever you ask from God, God will give to you. And Jesus said to her very clearly, Your brother will rise again. And Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection on the last day. She is skirting the issue. He told them clearly, This is not to death. I'm going to be glorified through this death. She said, if you had been here, he wouldn't have died. Really? Is that right? So it's my mistake, is it? It's my fault, is it? If I had just gotten up and come quicker, none of this would have happened. She hasn't listened to what Jesus was saying. Jesus said, this is not to death. I'm going to be glorified through this. And then he said, your brother will rise again. But she doesn't believe. She says, yeah, I know he'll rise again on the last day. And Jesus said to her very clearly again, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet he shall live. And whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? And she said to him, yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is coming into the world. Notice again, she's not taking the message that Jesus is giving her. She's kind of skirting around it and standing on her her doctrine that she's been taught. Jesus might say to you, you know, do you know that I can heal this person? Do you know that I can do it right now? Yes, Lord, I know that you are the Son of God. No, that's not what I meant. I said, do you believe that I can heal this person right now? Yes, Lord, I know that you are going to reign over all the earth. No, you're not listening to what I'm saying. And this is kind of what's going on here. Jesus is giving Martha very clear messages, but she's not taking it to heart. You can see that because later on in verse 39, Jesus said, take away the stone. And Martha, the sister of the dead man, said to him, Lord, by this time there will be an odor, for he's been dead for 4 days. And Jesus said to her, again, he said to Martha, clearly to Martha, did I not tell you that if you believed, you would see the glory of God? So you can see what's happening here. This whole thing was for the sake of Martha and Mary, of course. But Mary was so despondent that she wasn't even able to enter the dialogue. She wasn't even able to discuss this with Jesus. In the case of Mary, let's look at what happened with Mary. Verse 32, now when Mary came to where Jesus was and she saw him, she fell at his feet saying to him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Again, she's almost saying that it was Jesus' fault. When Jesus saw her weeping and the Jews who had come with her weeping, he was deeply moved in his spirit and greatly troubled. Now, there's a star here. In the Japanese, it actually says he was angry. I'll have to look that one up, actually. Just reading it in the Japanese, he was deeply moved, is a kind of an irritated, angry sort of thing. He was greatly troubled, and he didn't say anything to her at all. Mary was not in a state to talk to Jesus about this point, so he didn't even take up the issue with her. He just said, where is he? Jesus knew that different people have a different personality. There are times when your personality is a useful thing, and there are times when it's a pain in the neck. And everyone's different, just like there are some flowers that blossom in spring, and others that blossom in autumn, and some that blossom in winter, and some that blossom in summer. Everyone's personality, everyone's natural personality will sometimes shine and sometimes be a trouble to them. Mary, obviously, in this point, her sensitivity was not good because she wasn't able even to enter into the lesson that she was supposed to be learning through this. Martha, on the other hand, she was able to be strong in this difficult time. Contrast that with the other time when Martha was the one who was criticized for her personality, because she wasn't putting her relationship with Jesus before other things, whereas Mary was. Nevertheless, they both had a good time, they both had a bad time, but in this case, neither of them were able to take to heart the specific promises that Jesus had given them. And so, let's think about this. When we go through this sort of situation, as has been preached many times in the last year, we have to listen to what God has already told us and what God is telling us at the time, and not just to fall back on the things that we think or the things that we think we know. Jesus made very clear attempts to reach both of them and pull them up. He was reaching out his right hand, trying to make them stand up. Come on, now is the time. You can believe. Let's believe. Even the disciples, he was saying, I'm glad you weren't there. Because they wouldn't have had the faith to believe. But these guys, these were strong believers. They had greater faith than the disciples. And he was challenging them to stand up at this time. But they weren't reaching out and taking that hand. How is it going to be with us when God brings us into a situation like this? We're praying for someone and we don't see a change. We're praying for a person to get saved and we don't see any response. We're praying for a person to get healed. We're praying for a country. We're praying for a church. We're praying for a situation. We're praying for ourselves in some situation and we're not seeing. And we attempted to say, if only God was here, this would all be different. And we don't realize that God is here. He's at our right hand. He's given us this situation in order to strengthen us. He's given us His Word in order to lead us through and challenge us and make us stand up. But we're despondent. We're down. We're saying, oh, if only God was here. If only God would look. If only God was right here now. And we forget that He is right here now. God is trying to reach us out to us by the right hand. And everything God is doing is helping us. Lazarus, his name means Eliezer. In Hebrew, it was El Ezer, which means God is help. He was helping. The whole thing here seems to be about He's helping them. He's stretching out. He's saying, come on, stand up now. Listen, believe. Do you believe this? Can you believe? I'm giving you a promise. Can you believe that? When God starts to speak to us, and God is speaking to us, He wants us to believe those things. He wants us to think about them and say, yes, I do believe. Not just that you're the Christ, but that you're really going to work right now. That you're really going to work in this situation. That this is from you. That the Son of God is being glorified right now through this situation. And that He wants to not only glorify the Son, but He also wants to raise us up as well. Next time we're going to look at the resurrection, but today we've looked at the issues of prayer. Where is Jesus? He's in heaven, right where He needs to be, right where we need Him to be. And He's right with us at the same time. He loves us. He loves the situation, the people that we're praying for. We don't pray because we love them or they're good. We pray because God has a plan for them, to save them and to love them and to raise them up. And finally, we have to be aware of the things Jesus is saying to us. The whole thing is also for our sake, that we would stand up and have the faith to believe in a new way. It's a new aspect of faith that God is trying to give us through each experience. Let's pray. はい、天皇とお世話感謝します。あなたは私たちにいつも助けようとしておられます。なんと私たちはそのことを信じない。よく神様を疑って神様がまるで見えないように思ってしまう。それを悔い改めます。どうか神様、信じれるように助けてください。立って、あなたの前に信仰で成長できるように助けてください。本当に御言葉を注目して、あなたがわざわざ私たちに送っている約束を心に留めれるように助けてください。イエスの御名によって祈ります。アメン。Father God, we pray, Lord, for your grace to us, Lord, that every time we face a difficulty, Lord, we know that that's your presence with us, Lord. Father God, that each situation is there to glorify you. I pray, Lord, that we wouldn't doubt that you're trying to help us, that we wouldn't doubt that you're with us, that you're watching us, and that you have a good plan through everything, Lord. I pray, Father God, help us not to doubt, but to believe. Help us not to just have a shallow faith, but to have a real faith, Lord, one that grows, one that is prepared to be challenged and to trust in you, Lord. Father God, I thank you for every situation that you've given us now and every one that you will give us, Lord. And we know that you're faithful, Father. In Jesus' name. Amen. Okay. じゃあ、次に、蘇りを学びます。今日はこれで終わりましょう。